こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、なんだか今日はだいぶ涼しい気候だったと思うんですけど、皆さんいかがですか？なんかちょっとね、さっきちょっと、うとうとしそうになって、風邪ひきそうになっちゃいましたけど、危なかった。皆さんのところはどうですか？さあ、今週も月曜日、音声メディアニュースまとめ、早速いきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで公開収録を含む全41アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、購読、フォローよろしくお願いします。またエピソードなどへのいいねもよろしくお願いします。はい、それではですね、毎週土曜日は YouTube 関連のニュースまとめ、月曜日は音声メディア関連のニュースまとめです。8月第3週のニュースまとめいきましょう。8月18日から8月24日までに見つけました音声配信メディア関連のニュースまとめです。で、今週なんですが、残念ながらピックアップ、注目ピックアップはありませんでした。ただですね、先週報じましたシスカンパニー、芸能事務所のね、シスカンパニーさんの、ラジオがですね、ラジオトークでむちゃくちゃ好評です。まあ、再生回数がラジオトークは表示されません。ですから本当のところはわからないんですが、いいね数を見ますと1万とか、普通にやっぱりその1000以上の桁をですね、獲得していて、かつおすすめトークなどでも、何本も、そのエピソードが、表示されるという無双状態になっています。例えばおすすめトークで、例えば誰かな、エピソードの1、なんかエピソードの1で、これ堤さん、俳優の堤真一さんですかね、がサムネイルになってる回なんですけど、8239いいねとか出てますね。シスカンパニーの愉快なラジオ、もう無双状態になっていますね。はい、まあリスナーさんとのね、相性がむちゃくちゃ良かったということなんでしょうね。まあ、あと、その所属している、俳優さんたちがそれぞれ、拡散しているというのもあるのかもしれませんが、とにかく無双状態になっています。いやーすごいですね。ただ一方でですね、これは他の音声プラットフォームでもそうなんですが、各社新規ユーザーを獲得するためにこうした数字の取れる有名人を招聘する動きになっています。有名人の人を連れてきて、番組をね、解説してもらって、新規リスナーさんを獲得しようと、そういうね、激しい競争になっています。ですから一方でこういうおすすめトークとかランキングとか、レコメンドされるエリアが有名人の人だらけになるということが、各所で見られます。つまり、全く無名のその新規の人、本当に1ユーザーの配信というのが、ますますですね、露出しなくなって再生回数が稼げなくなるという動きが、増えていきそうです。実際僕も、レックさんなどでやっぱり声優さんが学校単位でドドッと入ってくることがあるので、結構ね、ごそっと、例えば今まで30だったのが、10の、10未満になったとか、結構ねそれぐらいごそっと再生回数が減る時がありました。なので、今後もですね、その一般ユーザーとして、音声配信をね、配信していく人はより工夫が必要になってくる時代にいよいよ入ってくるなという気がします。YouTube の回でもおすすめ、紹介したんですが、今コロナ禍ではあるんですが、世の中的にはですね、結構金余りの状況になっていて、いろんな会社に投資のお金が流れる ことが予想されます。スタンド FM さんもね、資金調達してましたよね。でそうするとお金がいっぱいあるから有名人の人も招聘できるとか、そういう流れになってくるので、多分今後この流れは加速していくはずなので、一般配信者の人は、まあ、何らかの、ね、工夫をしましょう。まあ、そこに、ね、そこを気にする必要も、ね、特に、ないんですけどね。ラジオなんでこうね、ボソボソとアングラ的にやっていけばいいんですけどね。はい、はい。まあ、ただそういうところ気がついて、なんか改善してくれるところが出てきてくれると、また、いいなとは個人的には思います。プラットフォームビジネス関連。音楽配信 Spotify の給与額が米労働省の開示データから判明、ビジネスインサイダージャパンと。いやー、今ね、あれですよ、アメリカで GAFA の、大手 IT 企業のね、この徴収みたいなのがされてるんですよ。でそこで判明したのがすごい。機械学習、要はその AI ですね、 AI のエンジニアの人は2500万円以上と。いやーすごいですね。確かにアマゾンの書籍ランキングでも AI を学ぶ書籍のがほとんどランクインしてますもんね。ポッドキャストに投資する魅力はあるが収益化は未知数。ポッドキャスト評論家のニック・クワシ、ディジデー日本版と。はい、これアメリカの記事の日本語版なんですが、まあポッドキャストが流行っているというアメリカでさえ、まあ収益化未知数ということなんですね。もう私も前々から言ってますが、もうとにかく米国だけが例外に音声配信増えてるだけなんだと。でその米国でさえも実はこういう状況なんだと。でこの記事ぜひ皆さんも読んでください。この記事の中で私もなるほどなと思ったのが、上昇トレンドではあるんだけど、アメリカのサッカーのように規模は小さいと。そう、まさにそうですね。アメリカって言ったらもうアメフとバスケ、メジャーリーグ、野球ですもんね。うん、そう、サッカーがねメインナンバーワンになることはまあないわけですね。うん、そう、アメリカのねドラマとかで、海外ドラマとかでもね、こうアメフト部の男の子がこう幅を利かせるじゃないですか。サッカー部の男の子が幅を利かせることはないわけですね。うん、この例えは本当に分かりやすかったです。ぜひ皆さんもこの記事読んでください。前回大人気だったプレゼント企画第2弾、抽選で AirPods Pro が10名に当たります。レック公式ツイッターよりと。はい、そうこれね、他のね音声 ASP さん、音声メディアさんもぜひやってほしい。とにかく音声メディアを聞いてもらうためにはイヤホンが不可欠なので、で通勤とか通学の時に、ですからイヤホンをねどんどんプレゼントする企画で、他もねほんとどんどんやってほしい。レックさん偉い、すごい、素晴らしい。うん、音声コンテンツ全般その他。横浜銀杯40周年を記念した音声番組がオーディオブック JP で限定配信、公式リリースよりと。はい、いやーこういう層を攻めてきたかって感じですね。そうだからラジオがラジオに慣れ親しんでる層を狙うっていうのはもうむちゃくちゃ成功法ですよね。オーディオブック JP さん、やっぱりある程度こうお金を払っている人のデータが、ね、あるからでしょうかね。この辺うまいですよね。次は矢沢永吉さんあたり来そうな気がしますね。うん、音楽で行き先を探せるプレイシー、8月16日より六本木ヒルズ森タワーで展示開催、エキサイトニュースよりと。これね、要は音声技術、音声番組、音楽と山手線の駅のイメージをこう AI でマッチングさせるってことなんでしょうね。入力した音楽にマッチする山手線の駅をレコメンドと。もうこれだけでね、なんか聞いてみたくなりますよね。高輪ゲートウェイ駅とかね、どんな曲になるんでしょうね。うん、DAIGO THE BEATS、 DAIGO THE BEATS TV ミルダム。はい、こちら何かというと、世界的人気ゲームプレイヤーの梅原さん、なんとラジオを始めました。うん、そう、プロフェッショナルとか情熱大陸とかにも出てくる、もう本当に世界的に超ウルトラ有名な、日本のゲームプレイヤーさんです。プロゲーマーさんです。 はい、その梅原さん、プラットフォームはなんとミルダムです。ゲームライブ配信サイトのミルダムですね。そうだからね、あれなんですよ、その1ユーザーからしてみれば YouTube とか動画ライブ配信サイトでもラジオ配信できるのに、なんで俺らがインストールしてないアプリでお前はラジオをやるんだって話になるわけですよ。そうだからね、本当ね、他の音声プラットフォームさんもイヤホンプレゼント、あのね、どんどんそもそもラジオ自体を聞いてもらうっていう企画をね、やっぱりどんどんねやってほしいなと思いますね。オフィシャルヒゲダンディズム成功の秘訣、読売新聞オンライン、はい、これまあいわゆるインタビュー記事なんですが、その中にオーディオリーフという、まあ、インディーズのなんか音楽投稿なのかな、まあ、あの楽曲配信サイトがあって、それ知らなかったのでピックアップしました。はい、データ統計関連は、本 JP という電子書籍のサイトで、ヒマラヤ、中国だとシマラヤの、ことが書いてあったのでピックアップしました。うん、あのすごく人気だそうですね。それから、ノートの、取材記事ブリッジさんで出ていて、ここに、スタンド FM30 万MAU っていう数字が出てたのでピックアップしました。はい、であとポッドキャストの利用者数が出てた記事がマーケジンに載っていましたので見てください。ぜひ、こちらのね、リンクの完全版はノートで公開していますので、ぜひそちらも本を見てください。あ、時間がなくなってきました。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。